リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LSC ラボの拓也です。今回も前回に引き続いて、2021シーズンの、シーズン後半戦の振り返りを、やっていきます。一緒にお送りするのがイタツさん、トリコレッツさん、コークくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願い
よ
し
ろしくお願い
まし す。
ます。
はい、前回の続きということで、シーズン後半23試合を一気に振り返るということでやってますが、前回が、プレミアリーグの28節のウルブス戦まで、行ったわけですけど、まあ、この試合までリーグでずっと連敗をしていて、かなり悪い流れで来ていたわけですけど、まあ、連敗ストップというところですね。で、この試合の後に半月ぐらい間が空いてるんですよね。代表ウィークとか。なので、まあ、スケジュール的にもちょっと一息っていう、感じでしたね。はい。で、そんな久々の試合っていうところで、アウェーのアーセナル戦。ここが0-3で完勝ですね。この試合は3点。ゴールはジョタ、サラー、ジョタと。前のウルブス戦もジョタが点を決めてますが、まあ、ジョタ戻ってきて、ようやくこう、点を取り始めたなっていう感じでしたね。
前半戦の振り返りの時も言ったと思いますけど、やっぱジョタ出ると取ってますよね、今シーズンは。
この
そう
間
な
の
んで
代
す。
表戦でも3ゴール。2試合
確か
3
に。
ゴール決めて、リーグ戦でも2ゴールと。
すごいっすね。
かなりえぐい活躍
しかも入ってすぐなんですよね。
ですね。
64分に。まあでも1点目は、アーノルドのクロスも本当に、割ぐらいアーノルドのゴールかなって思ってます。
クロスに頭で合わせてって感じでしたね。まあ2点目はサラーですけど、まあサラーもなんだかんだこうコンスタントにやっぱ取ってるんですよね。
そうですね。このシュートも、この2点目も、右サイドでボール受けて、相手と競り合いつつ、ボックスの中入っていって、ゴールキーパーとの1対1を股抜き、右足で制したっていう感じですけど、この辺の落ち着きとか、シュートパターンの多さとか、やっぱその辺がやっぱり、まあ、毎シーズン20点近く取り続けられる、その秘訣というか、その辺はやっぱ能力すごいですね、サラ。
まあ、この試合も、中盤、ファビーニョで、センターバックとしては、カバクナットっていうところですね。それがリーグ戦だと、まあ、その前の節のウルブス戦から、そんな感じでやってるっていう。
このぐらいの時期でカバクとナットがだいぶお互いのコンビネーションもできてちょっと安定してきたっていう感じでしたよね。
で、この後が、またチャンピオンズリーグのレアル・マドリー戦ですね。まずはアウェーでっていうところでしたが、まあ、リバプールとしては CL になんとか望みをかけてっていう感じだったので、まあ、あとは3年前の、まあ、決勝のこともあったので、力が入る試合でしたけど、まあ、結果的にはかなり力の差を見せつけられたなっていう感じでしたね。なんか前半シュートゼロだったんですね。まあ、これ
そうっす
は、
ね。
ケータが先発で出て、結構、まあ、そこの部分はいろいろ言われてましたけど、まあ、結果的にも前半で変えてるんですよね。
いつもと違うスタメンはすごい良かったですけど、まあ、あまり効果はなかったというか、マドリーのスピード感ある攻撃に後手後手だったんで、クロップもたまらずって感じでしたね。
これは、この時の振り返りのラジオの時にも言ったんですけど、バルセロナの時と決定的に違うのは、あの時はスコア以上の差は感じなかったっていう感じだったんですよね。3-0だったけど、そんな3点差がつくほどの試合だったかなっていう感じだったんですけど、今回は、その3対1っていうスコア以上に力の差を感じたっていう、そういう試合だったかなって思います。
なんなら4点目取られそうでしたからね。
まあね、結構後半入ってすぐは良かったですよね、リバプール。
後
点
半入っ
も。
て、そうですね。結構リズム変わったなっていう感じで、 後半入れて、実際51分にサラーのゴールが決まってると。
うん。ここで 2-2 になってたらちょっと分かんなかったかもしれないですけど。
そうですね。その後もいくつかチャンスはあったんで、そこが決まってればなっていうところは、うん、まあ正直ありましたね。
うん。
まあこのサラーのゴールは嬉しかったですね。
いいねなので。
うん。思いがこもってる感じがしてよかったです。で、次が、ホーム、アンフィールドでのアストンビラ戦になるわけですけど、まあ、ここまでアンフィールドが6連敗中っていうところで、まあ、その、チャンピオンズリーグの方では、この後、レアルをアンフィールドに迎えるっていう、こともあり、まあ、そのアンフィールドの悪い流れをなんとか断ち切っておかないといけないっていう、で、かつ、相手がアストンビラっていうところで、うん、まあこれもまた前半のところでは7点取られて負けてるっていう、まあまたちょっと因縁めいた対戦カードっていう感じでしたが、2対1でここで、勝ってると、
うん、まあ、これも先制されてるんですよね。その7点のうち3点ぐらい取ったワトキンズにまた取られると
そうですね。43分に失点して前半のアディショナルタイムに、ボビーが点を決めてるんですけど、これは VAR でオフサイド、
うん、
取り消しになっている感じで、前半は負けて折り返してるんですよね。
まあでもこの日はいつもというか、それまでの流れよりいい感じで攻められてた印象があって、うん、実際今まあ振り返れるのスタッツでゴール期待値ですけど、2.29 って多分ここ最近で一番高い感じになってるので、まあ、雰囲気としては悪くないって感じだったのかなと思いますね。
で、後半、57分に追いついてるわけですけど、ここでも決めてるのがサラーというところで、これはその後かなり猛攻仕掛けてたと思いますけど、なかなか決まらずっていう中、最後の最後90分にアレクサンダー・アーノルドのあの、すごいミドルですよね。
俺見直しましたけど、すごいシュートですね、これは。
すごいですよね。
うん。
あんだけ密集してるのに。
そう。しかも90プラス1分と。
うん。
僕もバーッとハイライトを見直したんですけど、雰囲気を変えたスーパーゴールはこれだったかもしれないです。
ああ。
確かに。
なるほど、なるほど。確かに、確かに。
まあ、連敗を止めたって言い方をしたら、まあ、このシュート決まってなくても引き分けで連敗自体は止まってはいるけど、まあ、でも、ね、引き分けで終わるか勝つかで全然違うし、
うん、
このシュートでもう本当に、この試合のフラストレーションもそれまでも結構消化された感じはありましたね。
そうなんですよね。なんか、結構、まあ、チャンピオンズリーグのライプツィヒ戦は相手のミス絡みだったりとか、ごちゃっとした中で、サラが詰めたみたいなのが多い中、もう孫うことなきミドルシュートだったので、うん、ジェラード感ありましたね。で、クレストにキスしてたかな、トレント。
そうですね、
そう。本当に熱いシーンでした。
うん、まあもう本当に文字通りチームに勝ち点3を与えた一撃でしたね。
うん、
いや本当、後々振り返って、ここ、同点引き分けだったのか勝ちだったのかもうだいぶ違いますね。
そうですよね、うん、
このゴールが決まった後にサウスゲートかなが移されて代表を、ね、落選させられてたので、
うんうんうん、
そういうところもあって、多分アーノルド気合入ってただろうし、決めたのもあの地元のアーノルドっていうところで、もう結構全てが、
うん、確かに確かにそうですね。
結構サウスゲートカメラワーク頻発しましたよね、こっから。
そうですね。まあよく来てますからね。
うん。カメラマンはまあ撮ることに集中してるでしょうけど、スイッチャーが相当意地悪な気持ちでやってますよね、これ、
うん。
ちょっと今想像して面白くなっちゃいました。
まあこれが相当久しぶりのアンフィールドでの勝利ですよね。
うん。これが4月10日で最後に勝って、たのが12月17日のスパーズ戦ですね。
すごいですね。2021年になって勝ってなかったってことですかね。
うん、4月まで。
すごい。
違ったらあれなんですけど、このタイミングで拓也さん、なんか明けましておめでとうございますって言ってませんでしたっけ
言った気がする。
これは結構
言ってた気がする。なんなら今また言いそうになってた。そんな勝てなかったんですね。でもまだちなみに、この時、リーグの順位としては6位。まあそんな久々にアンフィールドで勝った後ですけど、レアルをアンフィールドに迎えてのセカンドレグと。まあこの試合はもう本当に勝つしか、点取って勝つしかないっていうところだったんで、うん、だいぶまあ試合開始から攻めてましたけど、まあなかなか1点が遠かった試合でしたね、これは。
開始早々のサラーのチャンスが決まってれば違う世界になってた感じが強いですね。うん、
ですね。
完全にバルサ戦と被ります。
まあこの試合は本当に何度もあったチャンスが決まらず、0-0 で試合は終わって、リバプールはここでチャンピオンズリーグ敗退ということになりましたね。まあもうしょうがないっていう感じでしたね、これについては。
そうですね。こういう試合展開だと、ファーストレグ3失点してるのが重たくなってきましたよね。うん、
はい。まあもう CL 敗退しちゃったんで、リバプールとしては、なんとか、トップ4入りをするしかないっていう、中だったんですけど、なんとなんとこの試合の後、次がリーズ戦になるんですけど、このリーズ戦の直前に、例のスーパーリーグ構想の話が出て、まあこの試合がマンデーナイトだったんですよね。
うん、
なのでリバプールだけ試合があったっていう感じだったんですけど、まあそんな話が出ちゃったんで、かなり混乱した中での試合っていう。まあメンバー的にはナットが怪我してたんで、この試合はファビーニョがセンターバックっていうことになってましたね。で、まあマネのゴールで先制はするんですけど、最後の最後で、コーナーキックから決められて、1-1で試合終了と。なかなかこの試合は複雑なものがありましたね。
まあレアル戦終わった後の絶望感が強かったので、まあ、4位もう無理じゃんっていう中で目の前の試合で勝ち落とすっていう、まあ、しかもスーパーリーグでこの試合勝つ必要があったのかなかったのかみたいな、
そうなんですよね。
なんかもう本当によくわからないって感じでしたね。
ただまあ行われている試合を見ると、選手は本当に頑張ってプレーしてたんで、まあその選手たちを応援するっていう、我々としてはもう本当そんな感じ。
そうなんですよね。90分集中した後にスーパーリーグとか頭よぎると何だったんだろうってなっちゃったり、
そう
ですね、もやもやしましたね。
でまあその試合のすぐ後というか、まあ、結局スーパーリーグの話は48時間でリバプールは抜けてっていうことだったんで、また次の試合になるといろいろあったけど仕切り直してトップ4を目指す戦いっていう、感じになってたんで、まあリーズ戦なんだったんだっていう思いは強かったですけど、次がホームの入荷する戦ですね。でまあこれも結局 1-1 で引き分けるわけですけど、まあ、ここもナットがまあまだ出れてなかったんで、センターバックファビーニョっていう試合でしたね。この辺はやっぱトリコさん、メンバー的にはなかなかしょうがないっていう感じだったんですかね。
そうですね。まあこの時は、そう思いますね。ファビーニョ、結果的にはファビーニョをアンカーに置いた方が、最終的にはバランスがそれで取れたわけですけど、まあ、この段階ではまあ、その解決策も見つかってなかったですし、まあファビーニョ確かに今シーズンセンターバックかなり慣れてきて、いいプレーも見せていたので、まあ仕方なかった感じはしますね、この辺だと。
ファビーニョをセンターバックにしてカバクと組んでるって感じですよね、この頃。
そうですね、
このリーズ戦と入荷する戦は。でまあリースはベンチというところでしたかね。
カバクちょっと辛いですね。結果が出てないのは大体相方センターバックじゃないような気がしますね。
確かに。結局この試合が最後の出場ですよね。
なりますね。 怪我しちゃったってことですかね、うん、この試合で。
そうですね、
うん、
怪我ですね。その後ナットカバクで組めてた数試合は、まあ、ある程度なんか良かったっていう感じはありますけど、
うん、
なかなか相方もコロコロ変わるとそれはきついよねっていう。
そうですよね。
そうですね。それこそそのナットカバクの時代がもう少し続いてたらカバクもなんか違ったかもしれないし、
うん、
っていうのはまあ今言っても仕方ないですけど、なんかねちょっとそれこそかわいそうな感じはちょっとしますよね、
うん、
そうですね。まあこの試合が今シーズン結局最後に勝ち点を落とした試合ですね。
うん、すごい、うん、この試合も終わった後のむしゃくしゃ感半端なかったですけどこんなチーム絶対4位無理だって思いました。
そうですね、
うん、そうですね。僕もこの2引き分けどっちもひどい試合だったので、まあ、絶対ダメだと思いました。
うん、
ですね。はい。で、次がですね、本来は、ユナイテッド戦があったわけですけど、抗議活動があって、試合が延期になったわけですね。
いや、初めての出来事でしたね。
そうですね。まあ、ちょうど SNS のボイコットとかもあって、まあ、この頃は結構いろいろありましたよね、そう考えると。
いや、もう、これ以上話題いらないんだけどぐらい話題がどんどん。ゴールデンウィークの締めに楽しもうと思ってたのでかなりイラつきましたけど
確かに確かに、ま
あ、そうですね。
そうですね。そう考えると今月の出来事ですもんね。
そうですね。
そうか、
遠い昔に感じますが、はい。なのでまあその分ちょっと間が空いてっていうことになりますけど、うん、35節が先に来て、サウサンプトン戦ですね、アンフィールドで。ここでナットが復帰してるので、まあ、代わりにカバクが怪我しちゃってナット&リースっていう組み合わせになっていると、
うん
うん、
まあ、それこそ単純にそのなんて言うんでしょう、カバクとナットが入れ替わりになったのでそこだけ変えてファビーニョはセンターバックのままかなと思ったんですけど、ここはリース入れたんですよね、うん、その理由はよくわかんないけど、まあ、結果的にはそれが最後シーズン最終盤のブーストにつながりましたよね。
いや、ほんとそうだと思いますね。やっぱファビーニョが中盤で出ることで、まあ多分、まあ皆さんそう思ってると思いますけど、チアゴがやっぱ生きてますよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
それがやっぱり相当大きかったのかなって思いますね。
そうですね。やっぱり、ビルドアップの局面でも、そのファビーニョ、チアゴっていう2つ発射台があることで、相手の的も絞りにくくなりますし、で、チアゴ自身も結構、ファビーニョが後ろにいてくれるんで思い切って前に行けるシーンとかもたくさん増えてきましたし、っていうのがやっぱりその中盤の安定感と、やっぱチアゴが自由にプレーできるっていうのは一番大事なことなんだなと思いましたね。
うん、そうですね。この頃ぐらいからチアゴどんどんフィット感が高まってきたの様子を見せつけてきてて、まあ実際この試合もゴールを挙げるし、うん、試合後にクラブ公式が発信するこう、プレイシュー、ショーリールって名前ついてますけど、それでチアゴを取り上げられたりとかするようになってきましたね。
2点目がチアゴですけど、これが加入後初ゴールですね。
うん。
うん、これはいいシーンでしたね。決めた後にベンチを指さしてるっていうのがもう何とも言えない胸熱な感じで。チアゴすごいプレイはエレガントだけど、かなり熱いですよね。
うん。うん、そうですよね。
そこが、魅力的だなって思いますね。
うん、チアゴ・アルカンタラですからね。あのチアゴ・アルカンタラが、なんて言えばいいか分かんないけど、そう、ベンチのことも考えてやってくれてるっていう。
いいですよね。まあ、この1点目がマネの点ですけど、これもなかなかすごい点でしたね。まあ、アリソンのビッグセーブからつながってっていう、うん、感じだったと思いますけど。
まあ、あんまり今シーズン、いい調子でなかったと思う中で、マネにしかできないようなゴールでしたね、あの体の使い方は。
うん、そうですね。まあここでその2試合連続引き分けの後でここで勝てたっていうのは結構やっぱ大きかったですね。
うん、そうですね。1点で推移してまた追いつかれるのかってすごいトラウマがよぎりましたけど、
うん、うん、本当そうでしたね。
最後のチアゴが決めてくれて本当に良かった。
でその後がユナイテッド戦が来るわけですけど、まあすごい日程に結果的には なっていて、でかつここもあの抗議活動が結局あったんですけど、まあこの日は予定通り開催と。
なんか不戦勝みたいな話もありましたけど、結局開催されることになって過密日程でごちゃごちゃしてましたよね。こう4位争いかなり影響するみたいな、
うん、
でリバプールは全勝マストみたいな感じで、
でまあこの試合については いろいろあると思いますけど、 2-4 で勝利、
うんうん、
まあこれほど気持ちいい試合はなかったなっていう、
うん、まあ今季ベストかもしれないな。
そうですね、
そうですね、やっぱりなんといってもナット劇場ですよね
そうですね、まさに
開幕したナット劇場が、
うん、ここからやっぱりどんどんとナット劇場がね加速していきますからね
そうですね、この試合含めて残り4試合っていうところでしたけど、まあここからすごかったですね。
うん、
でまあ、この試合に関して言うと、まず先制されるわけですけど、この先制点が、まあ、ナットがオウンゴール気味に、まあ、絡んじゃったっていうところでしたね、
うん、まあ、今見ると楽しく見れるってあのかなり豪快に蹴り込んでますね
そうですね。でその後、PK 獲得未遂もありました、
ね、なんとも、うん、体がでかいから、
まあ、VR でそうですね、 VR でまあ普通に取り消されて、
うん、
でまあその後ですよ、34分にこれはあのコーナーの流れからナットがすごいごちゃついたところからこう外にドリブルで逃げて、
うん、
ドリブルシュートを打つっていうい
や、 やっぱすごいですね、これ何度見てもナットのドリブルシュートっていうのはちょっと想像を絶するものがありますね
すごいっすよね。結構よく外に出たなっていう。
うん、
いや確かに。そう。
あそこで。
セットプレー崩れであの選択するのは前の選手ですよね。
う
ん、
そうそうそう。
センターバックだったらパス出すけど。
思い切ってシュート打ったのが、まあ、当たり損ね。結果的にそれがジョタに渡って、うん、まあ、あれジョタも よく押し込んだなって感じですけど、
うん、
うまく
取らせて。
そうですね、いや本当ここで点取れたのが大きかったと思いますね、うん、試合の流れ的に。
そうですね、多分ユナイテッドの選手的にも何が起きたんだって感じでしたでしょ
う
ね、
うん、で前半のアディショナルタイムに、フリーキックからボビーが頭で決めて 1-2 と、これやっぱここで取れたのもさらに大きかったですね、前半終了間際、
うんうん、言うことなしですね、その、うん、時間帯もそうだし、逆転って形もそうだし、全然点取れてなかったセットプレーだし、トレントの美しいクロスにボビーっていう、まあ、うん、去年のはたくさん見られてたけど、これぞリバプールって形がやっと見れたっていう感じ、
うんうん、で後半始まるわけですけど、まあ、この後半の始まり立ち上がりでまたさらに点取れたっていうのがまあでかかったですね。
うん、
これもボビーでしたが
勢いを止めなかったですね、
うん、まあその後結構攻められて実際失点もして 2-3 になるわけですけど、まあ結構危なかったですよね、
うん、
追いつかれてもおかしくないような展開続いてましたけど、うん、まあそんな耐えて耐えてっていう流れの中で90分にサラーのゴールが決まると、
このやっぱりサラーのパフォーマンスは今見ても熱いですよね。
うん、熱いですね。
何やっぱ嬉しかったんだなっていうのはもちろん僕たちも嬉しかったですけど、うん、ここまで感情的にサラーが喜ぶことってそんなに多くないので、
うん、さらにキャプテンマークを巻いてるのがまたこう、
そうですね、
いいですよね、
うん、結構サラー喜ばないシーンが多かったんで不安だとしたけど、ここはもう爆発したので、
うん、
気持ちよかったですね。
ですね。まあこの最後の4点目はかなりその後のチームの勢いにも、まあ、勢いづかせる点になったんだろうなってなんとなく思いますね、うん、あのまま 2-3 で逃げ切ってたのと 2-4 でこのゴールが決まって勝ってたのはまた雰囲気違ってたんだろうなっていうところはありますよね、うんうん、はい。でも残り試合がかなり少なくなってくる中ですけど、次が36節の、ウエストブロム戦アウェー、
うん、
まあ、これがアラダイスがまあすでにもう降格決まってるっていう中でしたが、うん、ここでまあジョタがもう怪我してメンバー外っていう形になってるんですよね。なのでいい流れに来てたけど、うん、ジョタがいなくてちょっとやばいかもみたいな雰囲気はありましたね。
うん、で案の定前節の勝ちをないがしろにするような低調な試合展開でしたね。
そうですね、うん、15分に失点してるわけですもんね。ただまあ33分にサラーの、ゴールで同点になってると、
うん、これはすごいシュートでしたね。
うん、
これもやっぱりワンステップであそこのコーナーを狙えるのは本当にすごいですね。
うん、
まあ、やっぱりここでも前半に追いつけてるのは大きいですよね。
うん、そうですね。そういう、まあ、前半の、まあ、パワーを出し切るとかカムバックする力が発揮できるようになってきましたよね。
うん
うん、
で、まあ、ずっとその後後半も1-1の展開が続くわけですけど、まあ、そんな中でのアディショナルタイムですよ。雨が降ってましたね、伊達さん。
そうですね。で、黒い大きな人がやってきました。
アリソン上がりますと。
もうこれ未だに1日1回は見てますね。
そうですね。
未だに何が起きたか信じられない感じはあります。
すごいですよねこれ。
うん、
本当に何回でもリプレイ見てられるっていう。
うん、あ、なんかスタッツとか見ちゃいますね。こうアリソンの欄にシュート1って書いてあるので、おお。ゴール1、おおみたいな。
これ本当に見れば見るほどすごいなって。まあでも確かこの試合の振り返りでもいろいろまあ散々話しましたけど、あの上がってくるタイミングもやっぱ良かったですよね。
うん、ちょっと
最後の方でフラフラっとくるから、
うん、マークがつけないっていうね。
そうですね、もう上がってくる前にすごいポジション争いしてる中で来てるんで、当然そのディフェンス側もそのところからそんないきなり来たからっていけないんで、
うん、
アリソン普通に来てるんですよね。
悠々とオーバーラップ
悠々と。で、まあ、あとはナットの動きもすごいですね。ナットに着目するとめちゃくちゃ落下点に入ってますからね。
うん、
すごい動きでこう大外回って。
アリソンいなかったらナット決めてたんですかね。
どうなんですかね。
ちょっと微妙なんですよね。
でもアリソンがいたから当たんなかったかもしれないですよね。
ああ、そうですね。
可能性としては、
うんうん、
アリソンの方がどっちかっていうともうその落下点近いところにもともといたんで、
うん、
ナットめちゃくちゃこう飛び込んでますもんねそこに、
うん、
いやーこれは本当にすごい、
うん、あのゴールキーパーのヘディングシュートって特にすごいなと思うのは、あのゴールキーパーってグローブしてるじゃないですか、
うん、
グローブしてるのって結構違うと思ってて、その手がギュッと握れないし、手を振り回すにしてもちょっと重いじゃないですか。
うん。
それが結構バランス取るのとか空中で大変だと思うんですよね。なんですけど、まあ、アリソンも実際結構手ブラブラさせてやってきて、それこそなんかフラッとやってきた感があるんですけど、うん、その中であのボールに結構体グイッてひねって合わせて、シュート決めるっていうのをなんかアリソンの純粋にやっぱボディバランスとかもすごいんだなってちょっと思いました。
いやーこれはもう本当に大きな勝利でしたね。劇的っていうもう言葉がぴったりっていうか、
うん、前入れもなく雰囲気を変えるスーパーゴールでしたね。
まあもうこれはずっと語り継がれていくであろう。
そうですね、間違いなく
あれですね、シーンですね、
うん、
でその次がバーンリー戦。まあこれはもう残り2試合っていうところになってましたけど、最後がアンフィールドファンが戻ってきたクリスタルパレス戦っていうのがあったんで、もうこの最後のアウェーのバーンリー戦なんとか勝てれば残りも見えてくるぞみたいな雰囲気でしたね。
でバーンリーもお客さん入るんでちょっと怖かったですね。
うん、ちょっと面食らってる感っていうかありましたよね。やりづらそうにしてるというか、うん、なのでなかなか枠内にシュートが飛ばないみたいな、感じだったと思いますけど、うん、まあ結果的には3点取って勝ってるっていうところなんで、うん、まあ勢いは なんかちゃんとキープされてたのかなっていう、
うん
うん、
ところですけど、フィルミーノが前半43分に決めてリードして折り返すと、まあ、後半ここでもナットが、はい、
ナットです
ナットですね、
ついについ
につい
にというか本当に決めちゃう、うん、
そうですね、
そうですね、
もうコロコロになると僕らのナット愛がかなりこのリバプール雑談ラジオでも溢れててもう残りの試合の中でナット決めてくれっていうような話は散々していた中で本当に決めたと。
うん、またあのハイライトを並べてみてるとナットって結構シュート打ってるんだなっていうのを結構思うんですよね、うん、この試合も前半でシュート打ってるシーンもあるし、前の試合とかも結構シュート打ってるので、
そうですね、
なんか期待がどんどん高まっていった中でいやここで大事なゴールを決めてくれましたね。
ちゃんと決めるっていう、
うん、
まあでも大きな追加点ですよね。
そうですね、前半 1-0 で折り返して、まあ、また次の得点次第ではっていう状況だったので素晴らしいゴールだったと思います。
うん、で最終的には88分にオックスレイド・チェンバレンも、これは今シーズン初ゴールだったと思いますけど、久々のゴールが決まって 0-3 と、
うん、このチェンボのシュートもね、いいシュートですよね。
うん、本当に
変えると思わなかったの。
そうですね、体がすごい切れてるんだなっていう感じが
ですね。これで結局もう4位に上がったんですよね、この時点で。なのでまあ次勝てればっていうところで、まあ得失点差の話はありましたけど、まあ勝てばもう ほぼほぼ高い確率でいけるっていう状態で最終節を迎えられたという中での、アンフィールドのクリスタルパレス戦ですね。
うん、
これはもうあの記憶に新しい試合ですね。マネの2ゴールで、勝利と。こう最後にマネがちゃんとこう2ゴール決めるあたりはなんかさすがって感じでしたね。
いや本当にその通りだと思います。もう、ね、直近のやつでも やりましたけどこれで気持ちよく終えて終えることができたと思うので、まあ、僕たちも幸せですね、あの笑顔には。
うん、本当そうですね。まああとはこの試合なんといってもジニが最後っていうところで、まああのシーンは僕もダゾーンで何度か繰り返し見ましたけど、いいっすねあれは。
うん、
まあそういうシーンもありつつ、最後きっちり勝って、結果的には3位でシーズンを終えるというところでしたね。はい、
うん、
なので今回この前回から続いてシーズン後半戦っていうところで、20節のスパーズ戦から振り返ってきたわけですけど、まあ CL も合わせて23試合。まあ一時期8位まで順位を落としてたっていうところなので、まあそう考えると最後はかなり、まあ巻き返したなっていうところで、うん。
なんかこんなに終わり方がいいだけで気持ちよくなれるのかと。
そうですね。
また新しい発見というか
。そうですね。
10シーズン以上見ててもまだシーズンのパターンがあるんだなっていうのが面白いですね。
これ、ディフェンディングチャンピオンなので、本来は3位っていう結果には、
うん、
本来はもっと悔しがってるべきっていう、
うん、そうですね、
あのところもあったりはするとは思うんですけど、まあ、散々話してきたこれまでの経緯を踏まえると、本当に3位はよくやったなっていう。
うん
うん、話かなと思いますね。
うん、ちょっと気になるのが、なんか終わってみて、シティと勝ち点差17なんですよね。6連敗が全勝してたら優勝してたっていう、この偶然というか、まあ6連勝自体は難しいことですけど、まあ合わせて来季の目標というか、据えたいなと思いつつ、さっきまで、絶対4位無理とか言ってたのに、3位で終わった途端に実は優勝できてたみたいな話になっちゃう感じ、都合のいい感じが面白いですけど。
そうですね。まあ、シーズン総括っていうのはまた別の機会でもやりたいと思うので、今回はもう 締めに行きたいなと思いますけど、まあ、ざっと、後半23試合振り返って、一言ずつ、お願いできればと思いますが、伊達さんからお願いします。
そうですね。はっきり言ってこんなに苦しいシーズンはなかったので、まあ、しかもスーパーリーグとか出て、自分がアジアからわざわざヨーロッパサッカー見てる意味って何なんだろうとかも思っちゃうぐらいだったんですけど、まあそういうのを払拭するぐらいの最後5連勝だったので、まあ、やっぱりこのクラブは特別だなと改めて思わせてくれる終わり方をまさか迎えましたね。うん。とっても無感ですけど、記憶に残るシーズンでした。
うん。ありがとうございます。じゃあ、コークはどうでしょう？
うん、いや、僕も本当に今まで見てきた中で、うん。いや、下手したら本当に一番苦しかったかもしれないですね。もう、弱かった時期は弱かった時期でもちろん苦しかったんですけど、それとはまた違った苦しさというか、去年とかそれ以前の、まあ、成功からのコントラストもかなり鮮明でしたし、まあそういう意味で本当に苦しくて、もう早くシーズン終わってほしいなってずっと思ってたんですけど、うん、最終的にこういう形で終われたことで、楽しい気持ちで終わらせてくれた選手たちには本当に、まあ、選手も監督も、まあ、クラブの人たちには感謝しかないですね。
はい。じゃあ、トリコさん、お願いします。
はい。まあ、そうですね。その、ピッチ上での結果が良くなかったのもあるし、その、ピッチ外の、まあ、雑音とか、あるいは不幸なことが起きて、そういう意味でも苦しいシーズンだったとは思いますけど、やっぱり最後3位取れて、まあ、そこはまた新しい、いい面かなと思いましたし、皆さんがこんなにセンターバックについて考えてくれるシーズンってなかったと思うので、ですね、ぜひこれからもセンターバックのことに注目して来シーズンとかも見ていってくださるといいかなと僕は思います。
面白いですね。
やっぱり今シーズンはずっとセンターバックが話題に上がってたので、
うん、
もちろん辛かったんですけど、怪我人がたくさん出て、なんかこんなにたくさん僕としても勉強になりましたし、みんなセンターバックって大事なんだって分かってくれて、ある意味で嬉しかったです。
そうですね。はい。まあ本当に山あり谷ありっていう感じで、まあ途中いろいろスーパーリーグとか、まああと SNS の話とかもあったので余計にっていうところですけど、まあその連敗して辛かった時期も含めて、なんかこうこのクラブを応援することの意味とかいろいろ考えたこともあったなっていう中ですけど、まあ最終的には、まあリバプールを応援するのってやっぱ楽しいよねっていう感じで終われたので、うん、良かったなと思いますし、まああと何より、まあ最終節のところも含めてですけど、アンフィールドでの、ファンの重要性みたいなのも、まあ再確認できましたし、まあそういった中で来シーズンまた楽しみだなっていうところで、なんかシーズン終われたのは本当に良かったなと思いますね。はい。まあそんなところで、また、シーズンの総括みたいな回は別で、やりたいと思いますし、今、LSC ラボの方では、LSC ラボアウォーズというところで、今シーズンのリバプールの中から、ベストゲームとベストゴール、ベストイレブン、ベストプレイヤーの4部門で、対象を決める投票を行ってますので、そちらの方もお願いしますと。結果が出たら、またこのリバプール雑談ラジオでもきっとそれを元にしながらシーズン総括の話もすると思いますので、投票をお願いしますと。いうところですね。はい。では今回は、シーズン後半23試合の振り返りということで、やってきました。以上になります。感想などあれば、ぜひツイッターでもツイートしていただければ嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。